宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード270。こんにちは、タコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、春、この季節が来ましたね。この前1年ぶりにマクドナルドのシャムロックシェイクを飲みました。緑のミント味のシェイクですね。3月17日はセントパトリックスデー、別名緑の日ということで、この時期になるとどこもかしこも緑緑緑なんですけど、マクドナルドからは毎年シャムロックシェイクが出るので飲まなきゃとなるんですよね。今年も無事飲めてよかったです。皆さんは何か緑のもの、このシーズンならではの緑のものを食べたり飲んだり買ったりしましたか？はい、さて今日のエピソードでは、日本のここが不便、ここが嫌ということについてお話ししたいと思います。その他、先日のパイの日のお話もしたいなと予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。はい、普段このポッドキャストではアメリカ生活で苦労していることやアメリカ生活の不満などを多く話しています。確かに私が生まれ育って長年暮らしてきた日本と比べて、不便なこととか納得いかないこととかがこのアメリカ生活にはたくさんあります。実際に日本に一時帰国をすると、あー、やっぱり日本っていいなと多くのことに対して思います。本当にベタなことになっちゃうんですけど、日本はやっぱり食べ物が美味しい、便利、綺麗、コンビニ最高と、上げ出したらいいところきりがありません。で、日本人だけではなくて、日本に旅行したことがある海外の人たちからも日本をいろいろ褒めてくれる言葉をよく聞きます。そうなんですよ、日本人の私が言うのも何なんですけど、日本はね、いい、やっぱりいい、いろいろ素晴らしいんです。しかし、何でもそうですけど、良いところばかりではありません。日本にも悪いところ、ダメなところもあります。いろいろあるんですけどね、大きな話だと政治の問題とかさ、経済云々とかさ、でも私がそんな難しい話をここでうまく話せるわけもないので、今日は一般的な生活レベルで日本の不便なところ、ここが嫌だという点についてお話ししたいと思います。はい、去年の12月末から1月末にかけて、1ヶ月ほど日本に一時帰国してきたんですが、その時に思った日本の嫌なところ、不便だなと思ったところは、街中にゴミ箱が少ないということです。はい、これね、前々からよく観光客、海外からの観光客の方たちが話しているのを YouTube のビデオとかで目にしていたんですよね。みんな口を揃えて言うのが、日本はどこに行ってもとても綺麗でびっくりした。で、さらにびっくりしたのは、街中にゴミ箱が全くないのに道にゴミが落ちていない、本当に不思議だということなんですよね。綺麗なことに対して褒めてくれているんですけど、それと同時にゴミ箱が少ないからゴミが捨てられなくて困るという不満も混ざった話なんですよ。はい、確かに日本国内では昔に比べて街中のゴミ箱の数が減ったなとは思っていました。ここ数年で始まったというよりは、10年20年かけてどんどん減ってきているという感じなんですけど、 まあ、これまではゴミ箱の数少なくなったなと思ってはいたものの、それほど気にしていなかったというか、まあ、仕方ないかくらいにしか思っていなかったんです。でもこの前日本に帰った時にすごく気になったんですよね。すごく不便だったの。全然ゴミ箱がない。はい、まあまあ今回はスケジュールに余裕があって、まあ私一人でもちょっとフラフラ出かけたりとか、友達と会ったりとか、まあ夫婦でも一日中電車で移動して街中歩き回ったりとか、まあそういう時間を結構過ごしたんですよね。そう、あの車で移動するとそれほど感じないんですよね。やっぱり東京とかその周辺、電車移動、徒歩移動を多くする都市部だと強く感じますね、このゴミ箱の少なさ。まあ、要はゴミ箱がないイコールゴミがあれば、ゴミが出れば持って帰るということなんですけど、これに慣れている日本の人たちは当然のことで、まあ、別に何とも思わないのかもしれないですけど、もはや慣れていない海外の人や、まあ、海外で暮らしている人からするとすごく不便なんですよね、このゴミ箱が少ないこと。アメリカでは街の至るところにゴミ箱があります。ダウンタウン、あの街中のお店とかが並んでる栄えてるエリアですね。商店街って言ったらいいのかな。というかいつも思うんですよね、ダウンタウンって日本語でなんて訳せばいいんですか。商店街ともちょっと違うような気もするし、街のメインストリートって表現すればいいのかな。いつもダウンタウンってどうやって説明すればいいか難しいなと思うんですよね。まあ、私の中ではローカルのお店がたくさん並んでいるエリアで、基本的に車を止めて歩いてそのエリアを回ることができる、そのウォーカブルなエリア、ストリートのことをダウンタウンって言うと思うんですけど、どうなんですかね。皆さんのダウンタウンの定義は何ですか。あのお笑いコンビとかやめてくださいねで、日本語で表現するその日本人の人にアメリカのダウンタウンを説明するってなっても、日本に同じようなエリアがないと思うんですよね。商店街はちょっと違いますよね。駐車スペースがこうないですもんね。まあでも同じ商店街でも東京都内にある商店街をイメージするとちょっと違うなと思うけど、少し東京から離れると商店街、うん、もしかするとアメリカのダウンタウンに似ているかも、うん、まあ、私、静岡県出身なんですけど、そうだね、考えてみたら静岡市の、あの駅の北側の商店街、あれは商店街というかもっと規模が大きい、なんか栄えてるエリアですけど、基本的にはそのエリアは歩いて移動するのが一般的だし、でいろいろなところに複数駐車場があって、みんなそこに車を止めて歩く、まあ、あれはダウンタウンかな、うん、そうだね、まあ、本当ローカルの話になっちゃうんですけど、あの私静岡県の富士市っていう、あの新幹線乗っていて富士山が見えるとこですね、富士市出身なんですけど、あの富士市が本当の地元なんですけど、富士市の商店街とか、そうだわ、あれは、うん、ダウンタウンっぽいかも。あの小さな町のダウンタウンって感じ。あの富士市には富士駅の、その富士駅前商店街と、あともう一つ吉原商店街とあるんですけど、どちらもこう少しもう寂れた商店街って感じで、でも町の若者たちによってちょっと盛り上げていこうみたいな動きもあって、おしゃれなカフェが点々とあったりとかして、あ、そう、そういう部分もね、アメリカのダウンタウンとちょっと似ているかも。そうね、そうかもはい、まあね、同じだわ、話していて解決しました。はい、アメリカのダウンタウンは日本の地方都市の商店街みたいな、そんな感じですね。あ、すっきり、なんか話していて、あの解決しました。あの異論反論求めます。そう、どう思いますか。はい、何話してましたっけ。本当にね、いつもね話がそれちゃうの。あ、そう、ゴミ箱ですね。そう、何の話をしようと思ったんだっけ。そう、アメリカのゴミ箱だ。そう、アメリカではそういうダウンタウン、まあ、商店街にはもう各ブロックごとに歩道のところにゴミ箱が設置してありますし、 お店の前、スーパーの入り口とか建物の入り口とかにもゴミ箱が必ずあるイメージです。まあ、お店だけじゃなくても、例えば私が行っているジム、スポーツジムの入り口、建物の入り口にもゴミ箱ありますし、まあ、中にももちろんありますけどね。それから、まあ、公園にもありますし、小さな公園にもありますよね。あとはバス停とかにもあるかな。そう、だからゴミを捨てるのに困るってことがそんなにないんですよね。例えばスタバを飲んでいて飲み終わったカップとか捨てる場所に困るってことがないです。まあ、それでもね、アメリカあるあるなんですけど、ゴミ箱があるにもかかわらずゴミ箱に捨てるんじゃなくて、お店の中、スーパーとかショッピングモールとかでその辺にポンって置いていっちゃう人がいるんですよね。あるあるあるある。はい。それに比べて日本は本当にゴミ箱がない。やっぱりさ、久しぶりの日本だといろいろなものが美味しそうに見えて、出かけた先でちょっと食べたり飲んだりってことが多くあったんですけど、カフェのドリンクとかアイスとかスイーツとか、そういうのを食べたり飲んだりした後、そのゴミを捨てるところがないんですよね。そのドリンクとかスイーツを買ったそのお店の前で飲みきる、食べきるとかだとそこに捨てることができるんですけど、そのお店から離れてしまうともう捨てるところがどこにもないんですよ。そう、まあ、スーパーやコンビニで売っているようなお菓子のその個包装の袋なら、まあ、別にそのままちょっと丸めてカバンの中に入れておいてもいいんですけど、飲み物のカップとかね、アイスクリームのカップとかスプーンとか、ずっと持っているの結構しんどいんですよね。最近の日本の人はそういうゴミ用のビニール袋を自分のバッグの中に入れているんですかね。どうなの。いや、本当に今回の日本滞在時はゴミ箱の少なさを痛感したんですよ。まあ、逆にゴミ箱がすぐに見つかったりすると感動したもんねおかしな話ですよね。あれね、どこだっけかな、横浜のワールドポーターズっていう、あれなんだろう、ショッピングモール、商業施設、そう、ワールドポーターズに少しだけ立ち寄ったんですけど、それでね、何のゴミか忘れちゃったんですけど、それもコーヒーのカップとかだったのかな、何かゴミが出て、あー、これ少しの間持ち歩かなくちゃいけないんだなーなんて考えていたら、目の前にすぐゴミ箱があってびっくりしました。感動、ワールドポーターズ神って思いました。はい、あとはね、少し前のエピソードでも話したかもしれないんですけど、今回日本で私初のモーニング娘。のライブに行ったんですけど、そう、私モーニング娘。のファンなんですけどね。はい。で、そのライブの日もね、ゴミの処理にとても困った思い出があります。ライブが始まる前に少し時間があって、で、少しお腹も空いていたんですけど、その日一人だったんですね、私だけで。そう。で、まあ、一人でカフェとかレストランに行って何か食べるっていう気分でもなかったので、まあ、コンビニに行っておむすびと、あとシュークリーム系のスイーツと、あとストローを刺す系のカフェラテか何かを買ったんです。で、袋いりますかってレジの人に聞かれたんですけど、まあ、そんな量も多くなかったのでいりませんって言っちゃったんですよ。で、まあ、その辺のベンチに座って美味しく食べたんですけど、その後に、あ、ゴミどうしようってなって、で、まあ、おむすびのゴミは別にどうでもいいんですけど、そのシュークリーム系のスイーツがすごく食べにくくて、なんかクリームがドローンって出てきて、ヒャーってなって、で、袋にもクリームがべちょってついて、なんかカフェラテも最後まで飲んだんですけど、でもちょっとまだ若干液体が残っているじゃないですか。で、そんな状態なのに私レジ袋をもらわなかったから、そのゴミを入れる袋もないし、で、もうすぐね、モーニング娘。のライブ始まるしで、え、どうしようってなりました。まあ、そのコンサート、ライブ会場が東京の立川っていうところにあったんですけど、そう、またちょっと話がそれちゃうんですけどね、今回初めて立川に行ったんですけど、 駅前すごく素敵ね。なんかびっくりしちゃった。駅のところから車の通りがゼロの歩行者だけのエリアが長くあって、 それこそダウンタウンよね。しかもちょっとおしゃれなダウンタウンって感じで、おしゃれなショップとかカフェとかレストランとかがずっとあるような通りだったんですよ。で結構家族連れが散歩がてらに歩いていたりとか、若い人からお年寄りまで結構人通りがあるエリアだったんです。で道幅も広くて、通り沿いにベンチがあったり木があったり、花壇というか、なんていうんですかね、緑もあったりとかして、とても雰囲気がいいところだったんですけど、ゴミ箱が全くなかったの。その通りに2店舗コンビニがあって、そのうちの一つのコンビニで買ったものだったんですけど、昔はねコンビニの外にコンビニが設置しているゴミ箱があったんですよね。最近の若者はその時代を知らないのかね。そうで、今はお店の中にしかゴミ箱がなくて、今その日のことを振り返ると、同じコンビニに戻ってゴミを捨てればよかったのかもしれないんですけど、なんかお店の中にわざわざ入ってゴミを捨てるっていうのも捨てにくいんですよね。そう、そこのお店で買った商品のゴミなら、捨てて問題ないと思うんですけど、でも店員さんが私を覚えているかどうかもわからないですし、なんかお客様、外から持ち込んだゴミを捨てるのはお控えくださいとかって言われたら、なんかちょっと面倒だし気分悪いなとかって思うじゃないですか。とにかくそう、コンビニの中に捨てに戻るっていうことをしなかった私は、ゴミ箱がなくてゴミを捨てる場所に困ってしまったんですよ。で、もう仕方ないから、クリームとかでベタベタになっている袋をどうにかうまく丸めてバッグの内ポケットに入れて、でカフェラテのカップはもう手に持ったままライブ会場に行きました。空なのにね。で会場の中で捨てればいいやと思ったんですけど、そのライブ会場、コンサート会場というのかしら、その建物の中にもゴミ箱が全くなかったので、トイレに行けばゴミ箱あるかもって思ったんですけど、その手を洗ったりお化粧直しをしたりする鏡のところとかにゴミ箱あるかなと思ったのに、なかったの。トイレにもゴミ箱なかったんです。さすがにね、トイレの個室の中にゴミを置いてくるなんて道徳心のないことは私はしなかったので、結局カフェラテのカップね、自分の席のところまで持って行ってライブ中は足元に置いておきました。そう、でね、今回そのモーニング娘。のライブに行ったんですが、厳密に言うとモーニング娘。だけではなくて、ハロープロジェクトっていういくつかのアイドルグループが集まったアイドル集団のライブだったんですけど、昼夜2公演あってですね、両方行ったんですよ私。で昼のライブが終わって夜まで時間があるじゃないですか。でこれまたどっかカフェとかにでも行こうかなとも思ったんですけど、その日天気も良くて、で、さっきも話したんですけど、そのあたりがとても雰囲気が良いおしゃれエリアで、で自由に座れる椅子とテーブルがこう並んでいるところとかもあったんですよ。だから、外でこのまま時間を潰すのもいいなと思ってそのまま外にいたんです。でも、何か飲みたくなるじゃないですか。で夜の公演に備えてね、なんかちょっと食べておこうかなとかも思うじゃないですか。はい、日本でそんなシチュエーションの時、皆さんどこに行きますか？はい、コンビニです。はい、で久しぶりの日本だったからね、コンビニの商品を食べるのも本当に楽しかったんですよね。でその時今度は別のコンビニに行ったんですよ。昼公演の前はセブンイレブンだったっけかな、で夜公演の前はファミリーマートだったと思います。でさ、ファミリーマートに行って買い物をする時に、持っていた昼のゴミ、セブンイレブンのゴミをパパッとファミリーマートのゴミ箱に捨てちゃえばよかったんですけど、そこでもなんか道徳心が勝ってですねそう、いや他のコンビニのゴミをここで捨てちゃダメでしょみたいな、そう思って捨てられず、昼間のゴミは持ったまま、さらにまた飲み物やちょっとした食べ物を買ったんですよ。で学習した私はね、今度はちゃんとレジ袋をもらって、ビニール袋をね。 で、まあ、そこに昼間も昼間のゴミも夜のゴミも一緒に入れたんですけど、やっぱり捨てるところがないのよ。結局ずっとそのコンビニのビニール袋に入ったゴミは私のバッグの中に入っていて、で帰るまでにはどこか捨てるところがあるだろうと思っていたんですけど、最近日本は、まあ、日本はというか、まあ、東京や東京周辺の話ですけどね、電車の駅にもゴミ箱全くないんですよね。そうだから帰りの電車に乗る時もで最寄りの駅で降りた時も結局捨てるところがなくて、そのゴミの袋は家に持って帰りました。いや本当にびっくりするほどゴミ箱の数が少ないですね。まださある程度のサイズのトートバッグを私その日持っていたので、そのバッグの中にゴミの袋をね入れておけたので問題なかったですけど、小さなバッグしか持っていない時とか、男の人とか財布と携帯しか持っていない時とか、ゴミ問題めっちゃ困りますよね。いやここアメリカと比べるとありえないほど不便、本当に困っちゃう。いや昔はねゴミ箱あったんですよ、いろいろな場所に。あのそれこそさっきもお話ししましたけど、コンビニのお店の前にも外にもねゴミ箱ありましたし、公園にもありましたし、電車の駅にももちろんありました。で、まあ、このゴミ箱がなくなった、どんどん減ってきている理由としていくつか言われていることがあります。まあ、一つはテロ対策です。まあ、かなり前ですけど、もう30年ぐらい前かな、東京で起こった地下鉄サリン事件とか、まあ、それから 9/11 とかもそうですけど、その無差別テロの対策の一つとしてゴミ箱を撤去したという話がありますね。こう何か危険なものが、よくわからないものが、あの街中のゴミ箱や駅のゴミ箱に入れられてしまうと怖いということからなんですけど、まあ、初めは電車の駅のゴミ箱とか透明になったのを覚えているんですよ。あの外から見て透明のゴミ箱に透明のビニール袋が入ってて、何が捨ててあるか外から見てわかるみたいな。で何かあの国際サミットが開かれるのに合わせて警備が厳しくなって、で結局駅のゴミ箱はもう撤去しちゃおうみたいな、なくしちゃおうってなったんですよね確か。で、まあ、それから別の理由としてあのよく聞くのは、ゴミ箱の管理にお金がかかるから、じゃあもうゴミ箱自体をなくしちゃおうとなったという話です。まあ、例えばあの町の公園にあるゴミ箱とか、あとダウンタウンのその歩道にあるゴミ箱とかであれば、町や区、まあ、シティの管轄なので、あのゴミを回収したりその周りを掃除したりする人、その人の人件費が必要ですし、まあ、商業施設のゴミ箱、まあ、コンビニを含めてそういうところも同じですよね。そのゴミ箱を管理する、きれいに保つっていうことにお金がかかるんですよ。でまあ、そしてゴミ箱があることによって、本来そこに捨てるべきではないゴミまで捨てていく人たちがいるという背景もあるようです。まあ、確かに何でもかんでも捨てていいみたいな考えの人がいるんですよね。まあ、今は日本街中にゴミ箱が少ないですけど、昔ゴミ箱がたくさんあった時は家庭ゴミっていうんですか、各家庭で出たゴミをそういう公共のゴミ箱に捨てる人がいたりとか、こう分別とかね全くしないでちょっとした粗大ゴミみたいなものをそういう町のゴミ箱に捨てたりとか、ゴミ箱の周りに置いていってしまったりとか、まあ、そういう人たちが多くいたので、まあ、そういった面のね管理も大変なのでゴミ箱をなくしたということを理由として聞いたことがあります。そうだからよく日本人はマナーが良くてポイ捨てする人がいなくて、でゴミ箱がなくても街が綺麗なんて、そういう話をよく聞きますけど、実はマナーが悪かったからゴミ箱が取られちゃった、ゴミ箱がなくなっちゃったという話なんですよ。でゴミ箱がなくなったから捨てるところがなくなっちゃって、仕方なくゴミは持って帰っている、そういうことだと思うんですよね。確かに アメリカ、まあ、こっちの街中のゴミ箱を見ているとすごくしっかり管理されているエリアのゴミ箱は綺麗なんですけど、で街中もまあまあ綺麗なんですけど、管理が行き届いていないエリアのゴミ箱、例えば私が今住んでいるエリアとか最悪なんですけど、ゴミ箱がもうゴミで溢れ返っていて、ゴミを捨てたくても捨てるスペースがもうないっていうところもたくさんあります。山盛りになっているゴミの上にそーっとゴミを置くみたいな 将棋崩しとかね、ジェンカをやっているのかな私みたいな感じで、そーっとゴミの山の上に崩さないように置くっていう、そんな感じなんですよね。で、まあ多くのゴミはテイクアウトのこう食べ物が入っていたボックスとか、ジュースの缶や瓶とかも同じところにそのままどんどん入れてるし、まあ、ファストフードのゴミとかも多いですよね、まあ、しかも食べかけとか飲みかけとか。あとはアメリカだなと思うのが、ピザが入っていた四角いあのピザの箱、あれが街中のゴミ箱に結構捨ててあるのを見るんですよね。みんなどこでそのピザ食べたのみたいな。そう、まあ、そういう食べ物系のゴミがアメリカのゴミ箱見てるとやっぱり多いんですけど、でも何でもかんでも捨てるっていう光景はアメリカでもよく見かけて、本当になんでこんなものがここに捨ててあるのかなっていう、なぜかすごく汚い洋服が捨ててあったりとか、靴の片方だけが捨ててあったりとか、まあ、あとは明らかに家のキッチンのゴミだよねみたいな缶詰の空き缶みたいなのが入ってたりとか、卵の殻が入ってたりとか、そう、まあ、要は同じですよね。ゴミ箱があるからそこに何でも捨てちゃうみたいな、まあ、そう考えると日本の街中からゴミ箱が減っていっているっていうのも分かる気がします。その管理できないから、もう管理ができないなら置かないっていう、マナーが悪い人が多いならもう置きませんみたいな。そう、まあ、理由はね分かるんですけど、それでもやっぱりもう少しゴミ箱が街中にあってもいいんじゃないかな日本と思います。はい、日本にお住まいの皆さん、ゴミ箱が街中にないことにはもう慣れているんでしょうか。そう、やばい、また長々と話している話しすぎてしまいました。日本の不便なところ、嫌なところ、他にね話したいこといくつかあったんですけど、最近話しすぎて一つのエピソードの分数がめっちゃ長い傾向にあるのでちょっと自粛します。はい、また来週以降にね続きをお話ししたいと思います。はい、ということで今日は、この前の一時帰国で感じたアメリカと比べた日本のここが不便だなと感じるところ、ここが嫌だなと感じるところの一つとして、街中にゴミ箱が少ないという話をお話ししました。はい、皆さんも日本のここが不便、日本のここが嫌というところがあれば、ぜひぜひシェアしてください。少し前のエピソードで数字の語呂合わせについてお話ししました。このポッドキャストのタイトル、四苦八苦アメリカンライフの四苦八苦4989は四字熟語の四苦八苦のことだよという、でリスナーの皆さんからも数字の語呂合わせについてコメントをいくつかいただきました。ありがとうございます。語呂合わせで初めに思いつくのはヤクザ893ですとか、あとは早速4649よろしくを使ってくださった方がいたりとか、で、まあ、数字の語呂合わせによる記念日についてもお話ししたんですが、11月22日はいい夫婦の日とかね。でこの記念日についてもいくつかコメントをいただいていて、アメリカにも語呂合わせ的な記念日があるということで、中でも5月4日スターウォーズの日が有名というか人気らしいですね。 May the force be with you ですね。私スターウォーズあまりわからないので、このスターウォーズの日全然知らなかったんですけど、アメリカはやっぱりみんなスターウォーズ好きですからね、5月4日はお祭りなんでしょうか。はい、まあ、それから日本で毎月22日が ショートケーキの日というのを教えてくれた方がいたんですけど、皆さんなぜ22日がショートケーキの日か分かりますか？はい、あのカレンダーを見た時に22日の上は必ず15日なんですよ。まあ、当たり前ですね。22日の7日前は15日なので、で15、1と5、いちご、はい、上にいちごがあるイコールショートケーキだということで、22日はショートケーキの日らしいです。めっちゃ可愛くないですか？大好きこういうの。なんか日本らしいですよね。はい、あとは語呂合わせとはちょっと違いますけど、アメリカ、まあ、特にカリフォルニアかな、では4月20日、420ですね、はマリファナの日ですね。まあ、もともとこの420は時間なんですよね、確か。あの4月20日がマリファナの日でもありますし、その420、420自体がマリファナを指す言葉ですね。はい。はい、で、まあ、先日のエピソードの中でアメリカにある数少ない語呂合わせの記念日として3月14日パイの日のお話をしました。3月14日 3.14 円周率ですね。で、円周率はパイとも呼ばれています。だからパイの日。はい、この前のエピソード聞いてくださった方いますかね。パイの日だからパイを作ろうかなって最初思ったんですけど、でも気づいたんですよ、3月14日ってホワイトデーじゃんって。で、今年私バレンタインに旦那さんの好きなキャロットケーキをね焼いたんですよね。きっと喜んでくれたと思うんですけど、ホワイトデーなら何かお返しがもらえるかもと思ったんです。そして旦那さんがもしもこのポッドキャストを、あのエピソードを聞いてくれていたら、パイの日のねこの話を聞いて、きっと何か美味しいパイを買ってきてくれるかも、サプライズでみたいな、パイ食べたいな、楽しみだなっていう話をしてたんですけど、こう間接的にね、ホワイトデーのお返しはパイがいいなというメッセージをこのポッドキャストを通じて旦那さんに送ったわけなんですけど、果たして先日のホワイトデーはどうだったでしょうか。結果何もなし。パイどころか何もなし。ホワイトデーのお返しなし。ピエン。いいんです、いいんです、うちの旦那さんはねそういうタイプの人なんです、知ってた。そしてね、最近彼は忙しいの、とってもきっと私のこのポッドキャストもね聞けてないんだと思います。だからホワイトデーに何もくれなくてもね、あのパイ買ってきてくれなくても気にしません。いいんです、いいんです。まあぶっちゃけ予想できていたことなので、この何も買ってきてもらえないっていう、だから自分でパイを焼きました。はい、まあ、甘いデザートのパイもいいかなと思ったんですけど、作ったことのないミートパイを今回は作りました。で、中に包むお肉の種っていうんですか、肉味噌肉味噌、呼び方がわからない、ミートフィリングか、そう、ミートフィリング、おしゃれですね。ミートフィリングを作って、で、パイ生地は今回は市販の焼くだけの、あのパイ生地を買ってきて、で焼きました。あの初めて作ったんですけど、簡単でとっても美味しかったです。まあ、次回の改善点としては、その市販のパイ生地なんですけど、あのもう少しいいやつを買えばよかったなと思いました。あのよくあるその辺のスーパーに売っている一番安いやつを使ったんですよ。で、アメリカの焼くだけのそういうパイシートとか、あとはクロワッサンとか、ケンタッキーにあるようなビスケット、焼くだけのそういうビスケットのやつとか売ってるんですけど、結構ねしょっぱいんですよね。そうで、今回のパイ生地もちょっとしょっぱくて、想像していたパイ生地とはちょっと違ったんですよね。で、もっと何層にもこう薄いレイヤーが重なり合って、こうパリパリしたパイ生地が本当は良かったんですけど、こうアメリカのねよくあるこうアップルパイとかの、ああいうなんかクッキークラストみたいな、ああいうパイ生地 だったんですよ。わかります？そう、もっとね繊細な薄いパイ生地の方がさらに美味しいんじゃないのかなと思っています。まあ、アメリカで買える美味しい市販のパイ生地があればご存知の方がいらっしゃればぜひ教えてください。はい、でもまあとっても本当に簡単だったのでまたこれからも作ろうと思いますし、ポットラックとかねパーティーとかにもあのミートパイいいんじゃないかなって思いました。あ、でもあの薄い何層にもレイヤーになったパイ生地が使いたいな。でもああいうのだと時間が経つとパリパリ感というかサクサク感がなくなっちゃうのかな。はい、まあでもとりあえずにでもすぐあの他のパイ生地探してまた作ってみようと思います。アメリカに住んでいる日本人の方って結構ベーキング得意な方が多いじゃないですか。だから生地から手作りしている方とかも多いのかな。まあ、そういうレシピやあとは市販のねパイ生地でパイシートでおすすめの商品があればぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード270。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもいつもとっても嬉しいです。ありがとうございます。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、X よりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ数字で4989アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索をしてください。YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという皆さん YouTube の方からも聞いてみていただけると嬉しいです。サブスクライブチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。 See ya。